魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。7月は久留米のシンボルである筑後川について知ろうということで、筑後川の生き物をテーマにお送りしていきます。ゲストはこの方です。
はい、こんにちは。筑後川防災施設久留米臼の川島睦美と申します。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。とうとう今日が最終回になってしまいました。なんかあっという間の5週間だったような気もします。筑後川の生き物シリーズ第5回最後のテーマは、今や幻になりました天然ウナギです。はい、ウナギといえば、私も大好きなんですけど日本人にはとてもおなじみの深い魚でありまして、もはや貴重な高級魚という感じなんですけれども、はい、このふるさとの筑後川でも天然のウナギは生息してるんですか？
はい、生息しています。しかし大幅に数が少なくなっているんですね。このウナギの稚魚であるシラスウナギも50年前と比べると10分の1に減少しているんだそうです。この貴重な水産資源を守るために下流域の漁協さんが稚魚の放流なんかをしているんだそうですよ。
ああ、なるほどね。やっぱ減ってるんですね。少なくなった、少なくなったっていうのはいろんなところでよく聞かれるんですけれども、はい、まあちょっと私たちも考えんといかんのかもしれませんですね。
そうですね。
はい、ところで、まあ、私も大好きな、うなぎなんですが、調理された状態の、まあ、かば焼きだの、白焼きだの、はい、これは皆さんとてもおなじみかと思うんですが、その生態というのは、まあ、なかなか知られていないのかなと思います。ちょっと教えてもらっていいですか？
はい。日本には、日本うなぎと大うなぎという、こう、2種類のうなぎが生息しているんですけど、この食文化と関係の深いうなぎは、日本ウナギになります。
なるほど。
はい、久留米市でもですね、大善寺地区の黒田のウナギなんかをはじめですね、市内各地でこうウナギ料理を食べることができるんですけど、まあ、その生態なんですが、日本ウナギは主にこう川などの淡水域で成長して海に下って産卵をする甲殻回遊魚と呼ばれるお魚です。まあ、ちなみに第2回の放送でご紹介したエツは海で暮らしていて川に登って産卵をするので、ソカ回遊魚というふうに呼ばれています。まあ、さて、海で産卵をすると申し上げたんですけど、その場所なんと日本から約 2500km 離れたフィリピン近海なんだそうですね。
まあ、よくもまあそういう長い距離を泳いでくるなあという気はしますね。
すごいですね。
甲殻回遊魚というのは、はい、川を降りると書いてありまして、甲殻回遊魚、
はい、
ソカ回遊魚というのは川を遡ると書いてソカ回遊魚。エツとウナギって真逆なのね。は
い、そうですね、真逆ですね。
まあまあ、私もですね、はい、なかなか長距離泳ぐのは苦手なんですけども、はい、よくそんなに長い距離を泳いで、わざわざ筑後川に来てくれるんですね。
本当ですね。私もね、今では25メートル泳ぐのがやっとなんですけど、ま、海で卵から帰ったウナギの赤ちゃんはこう形はですね、透明な柳の葉っぱのような姿をしているんだそうです。うんうん、で、泳ぐ力がそんなにないので、こう海流ですね、潮の流れに乗って日本の近くまで流れてくるんですね。で、その後シラスウナギにこう変態をして川を遡上してくるんです。で、その後川で成長して、今、いるですね。こう、よくうなぎ屋さんの看板にあるようなですね、はいはいはいはい、日本うなぎの姿になるんですね。で、お昼間はですね、石垣や土手の穴などに隠れて過ごして、夜にはですね、動いて小魚やエビを食べるようなお魚になります。
なるほど。川の 石垣とかにこう潜んでいる姿、はい、なんかいいですよね。
はい、
はい、他になんか面白いお話ってありますか。
はい、ではですね、うなぎのですね色に着目してですね、うん、お話をさせていただきましょう。うなぎはですね色が変わるお魚だと言われています。生まれて海にいる間はですね、先ほど申し上げたようにほぼ透明なんですけど、
はい、
はい、川をこう遡上する際にはですね、天敵である鳥などにこう見つかりにくいように色が黒くなるんだそうですね、
うんうん、
そこからですね黒子というふうに呼ばれているんだそうです。はい、でその後お腹が黄色がかった黄うなぎというふうになって、産卵の時を迎えると最終形態の銀うなぎというふうになるんだそうですね。はい、ちなみにですねうなぎという名前の由来にはこれ諸説あるんですけど、先ほど申し上げましたように黄うなぎですね、
うんうん、
胸からこうお腹が黄色いところからですね、胸が黄色いむなぎむなぎむなぎうなぎというふうになったというふうに言われているんだそうですよ。
無理やり
ですね。まあその他にはですね、鳥のう、いますよね。
はいはいはい、
鳥のうがですね、うなぎを食べるときにですね、こう、なかなかこう苦労している、うが難儀をしているところから、う、難儀、うなんぎ、うなぎというふうになったというような説もあるんだそうですね。
なかなか、はい、なかなか面白い小話のような話ですけど、
無理くりですけどね、
はい、まあ、うなぎは私たちにとって非常に馴染みの深いお魚なんですけど、
はい、
まあ、なかなか知らないことが多いなというのが分かりました。
はい、
これまで1ヶ月間、久留米薄の川島さんには筑後川のいろんな生き物お魚についてお伺いしてきました。今日最後になりますので、川島さんから地元久留米の皆さんへ、ぜひメッセージをお願いします。
はい、もうとてもとても名残惜しくてですね、このスタジオから離れたくないんですけれども、筑後川流域にはですねご紹介した以外にもたくさんの生き物がですね住んでいます。それらの一つ一つのつながりが巡り巡ってですね、私たちの生活にも深く深くですね関わっているんですね。これを生物多様性というふうに言います。ぜひ皆様もですね、身近な川やそこに住む生き物たちにですね、関心を持っていただきたいです。で、お子様方、これからですね、夏休みにですね、入りますのでですね、ぜひですね、お休みの間、久留米薄にですね、遊びに来ていただけたらなというふうに思います。本当に1ヶ月間ありがとうございました。
ありがとうございました。久留米薄の川島さん、改めましてありがとうございました。
ありがとうございます。
筑後川防災施設久留米薄は、久留米市新相川の筑後川そばにあります。開館時間は午前9時30分から午後5時までで、毎週月曜日はお休みです。皆さん、ぜひお出かけください。
よろしくお願いします。
なお新型コロナウイルス感染状況によっては休館することもあります。次回は道の駅久留米をテーマにお届けします。来週もよろしくお願いします。
魅力を知ろう、シルッパ久留米。
今週のシルッパ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。シルッパ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。シルッパ久留米。この時間は久留米市の提供でお送りしました。